見ておりましたけども、前回からですね、創世記に入っておりまして、その創世記の2回目になります。今日は一章全体から見ていきますけれども、もう分量の多い、箇所ですけれども、なるだけ長くならないようにと思います。もうせっかくの安息日にですね、もう疲れ果ててしまったら何もなりませんので、けれどもその御言葉に集中してですね、ご一緒していただければと願っています。で、今日のメッセージの題はですね、神はそれを良しと見られた。新改訳2017の言葉から題を取りました。で、それはですね、これから見ていきますように、神はそれを良しと見られたという言葉が繰り返されている。そして一番最後に、その総まとめのようにですね、それは非常に良かったと結ばれてるんですね。だから、今日のメッセージはですね、神様が作られたこの世界は、その作られた神様から見て、非常に良いものなんだと。あ、そうなんだなということになろうかと思います。ね、そんなん改めて言われんでも分かってるわという方がですね、きっとおられると思いますが、改めてそのことをですね、御言葉から私自身もですね、なお一歩深く、認識させていただきたいなと、渇きを持ってですね、今立たせていただいております。三つのポイントでお話しますけども、まずですね、聖書に沿って創造の御業っていうものを改めて見ます。で、二番目のポイントとして、じゃあ聖書がその創造の御業について、どういうことを強調しているのかっていうことを見ます。そして三番目にそこからの私たちの、今日の私たちのメッセージを受け止めたいと願っています。第一番目、それは出していただいてますように、神様がなさった創造の御業。ではですね、一章の一節と二節を見ます。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表に、の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。この暴漠としてって、ほとんど使わない言葉だと皆さん思われません？なんかうちの部屋はなんか暴漠としてるな、みたいにですね、普段使ってらっしゃる方がおられたらすごいなと思うんですけども、これはぐちゃぐちゃということですよ。前回見たようにね。で、そのぐちゃぐちゃな状態が神様によってどうなるかっていうのが1日目から3日目に書かれてます。そして、暴漠として何もなくって言うんですけど、その何もない空っぽの状態を神様がどうなさったのか、何で満たしていかれたのかっていうことが4日目から6日目のところに書かれてます。で、そのことをですね、念頭に、この1日目はですね、光と闇が分かれるということが。そして二日目は、上の大水と、ね、大空によってですね、下の水とが分かれるっていうことが起こります。そして三日目には乾いた陸地と海とが分かれるという、そのぐちゃぐちゃなものが分かれる、分かれる、分かれるということでですね、秩序が与えられていくっていう、そういうリズムでですね、これは書かれてますね。ではですね、三節から見ていきます。次お願いします。あ、今申し上げたことですね。一日目は光と闇。二日目は水を分けて空と海を作る。そして三日目は乾いた陸地から海を分離させて植物が創造される。そこで次お願いします。三節からですね。神は仰せられた光あれ。すると光があった。神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった第一日。ね、次行きますよ。神は仰せられた大空よ、水の真っ只中にあれ、水と水の間を分けるものとなれ。なんか不思議な言葉ですね。神は大空を作り、大空の下にある水、やがてこれが海になるわけですね。と、大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。大空の上にある水って何だろうと皆さん思われません？で、これはね、専門的な用語では、水蒸気大気と言われるものだと考えられています。その地球の周りに、分厚い水蒸気の、この、水蒸気大気というですね、この帯のようなものがダーッと地球を覆っていて、宇宙からの様々な有害物質を除去していた。で、そのために、昔の人々は非常に大きくまた長生きであったと言われますけども、そのことはまた、ノアの箱舟の大洪水の時にですね、詳しくお話しますけども、それが、大空の上の水ということだと思います。それを分けたと。ね。で、 次は8節ですね。神は大空を天と名付けられた、夕があり朝があった第2日。次、第3日ですね。9節からいきます。神は仰せられた、天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよう、するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを良しと見られた。神は仰せられた、地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれを良しと見られた。夕があり朝があった第三日。ですね。第三日まで来ました。前回、区別があるからこそ命を生み出すことができる世界を神様作られたということをちらっと話しました。ね、つまり今見たように神様が、光と闇を分けられ、そして上の水と下の水を分けられ、さらに地と、ごめんなさい、陸と海を分けられるということで、そこに、陸上でこそ生きれる生き物が命あふれて生きることができ、また水の中で生きるものがそこで生きることができるように整えられていった。で、そこにこう命が今から満ちていくということですよね。で、満ちた命がちゃんと保たれるように植物も土に陸に生え出たと。そこまでが3日目になるわけですね。つまり先ほど申し上げたように、その防爆としていたその状態が、こういうふうに分けられて分けられて、秩序だって、これから与えられていく命が満ちる準備がなされたということですよね。そして、その次であります。次見てください。4日目は何が起こるかというと、昼と夜を支配する光の創造です。これは太陽と月だと思われます。でも聖書には、この、昼を司る光と夜を治める光というふうに言われますけどね。5日目、空と海を満たす鳥と魚の創造。そして6日目、陸地を満たし植物を食べる動物、そして人間の創造であります。じゃあそれを見ていきましょう。14節からですね。神は仰せられた、光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよう。定められた時々のため、日と都市のための印となれ。また、天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。すると、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた、大きい方の光るものには、昼を収めさせ。これ太陽のことだなってわかりますよね。小さい方の光るものには、夜を収めさせた。また、昼も、また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれを良しと見られた。夕があり朝があった第四日と。そして次行きましょう。神は仰せられた。水には生き物が群がれ。鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれを良しと見られた、ね。さらにその次であります。神はそれを祝福して、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。夕があり朝があった第五日。ね、一日目から、あっという間に使いまで来たわけですけども、いよいよですね、この創造のクライマックスのところに参ります。その次ですね、24節からですけども、神は仰せられた、地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。すると、そのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれを良しと見られた。また出ました。そして次お願いします。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。 こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。で、この27節がちょっと飛ばしまして、31節。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった第6日と。言うんですね。こうして見てみますと、次お願いします。この第1日と第4日、それは天の領域のことが言われていました。そして第2日と第5日が海と空の領域のことが言われていました。そして第3日と第5日の後半から第6日に地が整い、地に命が満ちる様子が書かれていました。ね、こんな風にですね、暴漠としたぐちゃぐちゃな状態を神様は秩序正しく分けて分けて命が生み出される前状態を作り、そして4日目から6日目の間にそれぞれのところに命を満たしていかれたということがわかります。これがですね、神様の創造の技なんですね。確かに非常にいいなぁと、皆さん思いません？ね、なんかこう、私も何度もここを読んできたのは読んできたんですけど、こうやって改めて見てみますと、ああ、さすがは神様とですね、感動させられたようなことでした。皆さんどうでしょうか？そこでですよ、第2番目。それは、創造について聖書が強調していることにですね、ぐーっとピント合わせていきたいと思います。で、まずその1番目、それは、神が良しと見られたという先ほどから繰り返されていることの意味です。で、改めてですね、見言葉を見ましょう。次お願いします。一章の4節には、神が光を良しと見られた、神は光と闇を分けられた。次に10節にはですね、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた、神はそれを良しと見られた。さらに次お願いします。12節には、地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた、神はそれを良しと見られた。18節。また昼と夜を治めさせ、光と闇を分けるようにされた、神はそれを良しと見られた。ね。さらにその次お願いします。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれを良しと見られた。で、25節。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれを良しと見られた。もう全部まとめて、神様は全部を良しと見られたでいいようなもんなんですけども、こう言わずにはおられないような神様がその一つ一つを見られた。本当に素晴らしい。自画自賛されている。良しと見られた。ということをちゃんと記しているわけですね。つまり神様は、行き当たりばったりでもなく、ね、もう全能ですが、へーっと適当にやって、ああ、やっぱり美しいよね、ということでもなく、きっちり意図を持って、目的を持って、これを目指して、一つ一つ組み立てていって、そして、クライマックスを迎えるという形で創造の技を進めていかれたということを、聖書は強調しているわけですよ。で、そこにはパターンがある。次見てください。3節にですね、神は仰せられた光あれ、すると光があった。神は光を良しと見られた。ね。神様がまずおっしゃるんです。例えば、光あれとおっしゃった。そしたら前回見たように、神様の意志、私は光を生じてほしいと願うという、その神様の願い、意志に、自発的に応答して光が生じるんです。で、それを見て神様は良しと見られる。そういうパターン。で、実はこれは私たちの生き方そのものなんです、実は。つまり神様が意図しておられることを私たちが聞いて、あ、神様がおっしゃることに間違いはない。私たちは神様を愛し、神様からの愛の中で、神様が願っていることに応答して生きるのが一番幸せなんだと知っている。だから、 自発的に神の言葉に応答していく。で、その生き様を見て神は良しと見られる。こういうパターンで、この世界は作られ、私たちもそういうふうに生きるように作られているんだということがですね、ここでわかるわけです。で、先ほどね、明確な意図を持って、目的を持って作られたと、その目的というのはだんだんだんだんですね、より、この、劣ったものから、より高等なものに、こう、ずーっと生物が作られていって、最終的にその創造の冠といいましょうか、創造のクライマックスとして、人が作られると。そこに向かっていっていると。いうことが書かれているわけですね。それを強調しています。ですから、2番目のポイント。それは、つまり、創造について聖書が強調していることの2番目。それは次お願いします。あ、そうですね。人は特別な存在として作られたのだということが強調されています。で、人間の創造のところは、それまでの創造の記事と一味違っています。ね。先ほど飛ばしましたところも含めてちょっと見ていきましょう。26節にもそこですね。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こんなこと今まで一言も言ってないんですよ。人を作るときに初めてこれを神様おっしゃいました。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。人間だけが、神の形に作られたんです。不思議な言葉です。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろうって言ってるんですよ。ね、この、さあってね、皆さんどうですか？意気込みがあると思いません？さあ、礼拝に行こうとですね、意気込んで来られた方も、ね、この人何パーセントくらいおられるかわかりませんが、いや別に意気込みなくてもいいんです。もう引きずられました。ああ、しんどいな。でもなんとかって、それでもいいんです。ね。けれども、皆さん、このさあっていう言葉にですね、神様の意気込みを感じませんか？人を我々の形として、この我々というのは、三位一体の神様だから我々だって考えられます。あるいは、この、ヘブル語の中にですね、特別に尊敬を表すときに、私の代わりに、私たちっていう言い方をすると。その、イギリスの皇室ではですね、私はっていう代わりに、ね、I という代わりに、we を使うっていう伝統があるっていうことも聞いたりしますけども、そういう類のことですよね。我々というのは、神様だから。あるいは、あ、ごめんなさい。神様と神様の議会を表すという説もありますし、神様がすでに作った被造物と協力してという意味で、さあ、我々に似たものを作ろうというふうに言ってるという、いろんな説もあります。ね、おそらく、三位一体の神様のその神様に似せてというのが一番近いんじゃないかなと思われますが、なぜ、独特の、独自の、特別な存在として、神様はこの人を特別な意気込みを持って作られているということが強調されているわけですね。しかも、その神様の似姿というのは、そこにね、人格があるとか、正義を愛し、清さを愛し、そして互いに愛し合う存在であるとか、そういうことも言われます。それももちろん含まれていると思いますね。でも、この文脈では、この箇所では何が強調されているかっていうと、この今の言葉の最後ですよ。地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。ね、神様はすべてを支配されるお方。そして、この、私たちに代わって、地のすべてのものを支配する存在として人を作ろうと。ね、だから、神様の形に似ているということは、神様の統治、神様の支配というものを代行する存在として人を作ったということですよ。それがここで強調されている内容です。で、支配というと、ね、誰がどういう動機で支配するかということによっては、恐るべき意味、嫌うべきものになります。ね、言うまでもなく、独善的な支配者が、その権力にものを言わせて、人々から自由を奪い、時には命を奪って、他の国や、その自分の思うところを支配していくっていう、その支配であるとするならば、それはもうあってはならないことですよね。 けども、神様が私たちを支配されるということは、もうその動機のどこを見ても愛以外は何にもないというお方が、最高に愛する存在としてご自身に似たものとして人を作って支配させるということですから、正しく素晴らしく美しく愛を持って治めるという、統治するという、そのことを神様が直接なさる代わりに人を立てて、人を代理者としてさせるという、そのことのために作られた唯一のものが人だというわけですよ。すごいことですよね。神様は天において目に見えないお方として今も世界を統治しております。その神様の統治を具体的に目に見えるこの地上でもって私たち人間が実行していく、それが人間なんだと聖書は強調しているわけですね。そして人の創造には神様がなぜ全てを創造なさったのかということの目的が明らかにされています。28節ですね。この次お願いします。神は彼らを祝福された、ね、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、人にですよ、男と女に、埋めよう、増えよう、地に満ちよう、地を従えよう、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよっておっしゃった。神様は彼らを祝福されたんですよ。神様は人間を祝福された。神様はすべてのものを作って、そして最後にそのすべてのものを治めるために人間を作って、まずその人間を祝福されたんです。で、その上で、その祝福の具体的な形として、この命令をお与えになった。埋めよう、増えよう、地に満ちよう、地を従えよう。すべてのものを支配せよ、統治せよ、治めようと言うんですね。あ、こういうふうに私たちって作られてたんだと思うと、皆さんワクワクなさいませんか？私はこう、ワクワクしますね。で、その祝福はですね、次見てください。すでにこういう形で、22節ですね、神はそれを祝福して、埋めよう、増えよう、海の水に満ちよう、鳥は海の上に増えようと仰せられた。最初の命が生まれた時に、それを祝福なさる言葉でもって、やがて作られる人を通して、人を祝福し、その祝福が全ての人動物に及んでいくようにということで、人を作られたという、その目的が明らかにされているというわけです。そして、29節からですね、次お願いします。神は仰せられた、見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と、種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また、生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。すると、そのようになったと書かれています。で、人間というのは、神様に作られた他の動物たちと同じものを食べる。したがって他の動物たちと同じようなものとされている。にもかかわらず、それらを統治するということにおいて、他の動物と一線を引いている。一線が引かれている。また、前回見たように神様を圧倒的に優れたお方。神様だけが前史、前の歴史がない。他のものは全部作られる前はこうだったというのがあるんだけれども、神様に限っては、神様が存在なさるその前がないという。そういう意味でも全く違う存在だと言いました。ね。けれども、神様に似た存在として作られているという意味で、限りなく神様に唯一近い存在でもあると。そういうものとして人は作られている。 神様と似ていて神様と一線が隠されている、また被造物と似ていてでも被造物と一線が隠されているという、そういう特別な存在として私たち人類は作られたということが強調されているわけですね。そういう意味で実は作られた二つの光と私たちは似ています。次お願いします。16節に戻ります。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を治めさせ、小さい方の光るものには夜を治めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大皿に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を治めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれを良しと見られた。で、この二つの光と似ている。昨晩もですね、なんか月が綺麗っていう噂を聞いてましたので、この屋上に上がってですね、寝る前に、やっぱ見とこうと思ってですね、見ましたらやっぱり綺麗でしたね。ちょっとこう雲がかかってたんですけども、それでもその薄い雲を突き抜けるようにして、まん丸の、本当にまん丸のですね、お月さんの光が見えました。美しいなぁ、ね。まあ太陽の場合はですね、あんまりこう見ると目がやられますので、まあ、サングラスか何か必要ですけれども、で、その美しさが似ているのかと思いきや、そのことよりもその機能といいますかね、つまり、その時を刻んでるじゃないですか。で、神様が時を作られた。神様が時というものを支配しておられる、治めておられる。けれども、それを二つの光るものに託された。その二つの光るものは、神様に代わって、時を刻んで、地を秩序立てて、治めてるわけですよ。で、同じように私たちも、神様が全てのものを統治されてるんですけれども、その神様の代理者のようにして、この地上で神に似たものとして作られて、世界を治めている。そういう意味で、この二つの光るものと私たちは似ているんだ、ということも強調されている。さあ、第一番目の大きなポイントとして私たちは、この創造の御業を改めて見させていただきました。第二番目に、その創造について聖書が何を強調しているかということを見てきました。大きな三番目のポイント、これが最後のポイントですけども、それは私たちへのメッセージは何かということです。そこにはですね、三つのポイントがあります。私たちへのメッセージ、一つ目、それは、存在そのものが尊いってことです。31節を見ましょう。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。もうこれは、もうこれ以上の褒め言葉はないという最高級の良いというこの言葉なんですよ。他の訳を見ますとね、極めて良かった。どこから見ても日の打ち所がありませんとか、まさに喜ばしいものであったというふうにですね、訳されている。ね、被造物の最高のもの、クライマックスとして人を作られ、人を含めた全てのものを見て、ものすごくいいと神様がおっしゃった。神様がおっしゃったそれに対してですね、いやいや、あなたそれは違うよって一体誰が言いますか？神様より上のものは存在しないんです。その神様が非常に良いとおっしゃってる。だから、私たちへのそのメッセージとして、この作られた世界は、そして私たちは存在そのものが尊いんだということを受け止めたい。ね、で、これはね、実は難しいことなんです。何を隠そう、私にとっても難しいことです。だってですね、私たちは、ていうか、少なくとも私は小さい頃からですね、あかんなぁ、ね。お前何しとんねん。ね、あかんなぁ、あかんなぁとですね、何度も、お前あかんなぁというですね、この言葉を聞いてきました。ね。もう、私の兄はですね、よくできた、小さい頃からですね、本当にこう、よく勉強したですね、優等生だったもんですから、中学校の先生はですね、いつも私をですね、ちび、私ちびだったんですよ。中学校3年生の時もクラスで一番前だったんですけどね。ちび、 私の母親がですね、授業参観に来ても、うちの息子どこに入れてますかね、チビですかってですね、先生が母に言って、なんかね、私にもチビ言うてたで、というようなことありましたけども、お前ほんまに、和田の弟かい、なんか、しかせんかいみたいなことですね、言われながら育った。だから、ダメだ、ダメだ、ダメだ。ね。まあ、うちの母親は、兄と比べてですね、あんたあかんなと一言も言わなかった。それは良かったんですよ。そう言われてたらもっといじきってたと思うんですけども、結構ですね、私たちはダメだ、ダメだというメッセージを実際に言われたり、そうじゃなくても自分の中でどうせ僕なんて、どうせ私なんてとこう、ダメだ、ダメだという、そういうメッセージを聞いたり言ったりしながら来ていたかもしれない。ほら、それはね、偽りだっていうことをはっきり聖書は言ってるってことなんですよ。聖書の初っ端から。ね。で、この、ね、偽りの声っていうのは結構怖いんですよ。私、ずいぶん前に、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、ルーマニアで、チャウセスク政権にですね、弾圧されて、捕らえられて、牢屋に入れられた、一人の牧師のインタビューをですね、聞きました。ね。で、その方は、捕らえられて、もう様々な拷問を受けるんですよ。もう医者がですね、このあたりをこういうふうに痛めつけると、もっと痛いよっていうことをアドバイスしながらそれをするっていうことで、もうギリギリのところで苦しめられた。でも何よりも苦痛だったのは、長時間にわたって、その面接官がですね、ずーっと言い続ける、その否定的なメッセージだった。ね。お前の妻はお前を捨てて他の男と結婚した。お前の息子はもうすでに共産主義者になってる。お前の周りの家族やお前の仲間だった者はみんなお前を軽蔑している。これ本当だ。証拠はある。ね。だから、諦めろ、諦めろ、諦めろ。ずーっと、諦めろ、もうやめろ、諦めろ、と言われ続けるんですよ。それがね、辛かったって。で、そうね、微笑みを称えながらそういうふうに言われてたってことを言いながらですね、ちょっと顔を曇らせて、もうこれ以上は言えませんが、って、もっとひどいこと言われてたんですよ。で、その偽りのメッセージをずーっと聞き続ける中で、それを跳ね返すためには、いや、そうじゃない。私の目にはあなたは高価で尊い。私は、私たちのイメージにかたどってあなたを作った。あなたは最高の最高傑作なんだ。という聖書のメッセージを聞きつける必要が皆さんありません？で、それを聖書は最初から言ってるんですよ。最初から実は最後まで。ずっと。それを聞かずに人からの声や自分の声ばっかり聞いているとその偽りにやられてしまう。ね、今朝もう一遍。存在そのものが尊いんだと聖書を言ってるんだということを私個人に、あなた個人にですね、向けられていることとして受け止めようではありませんか、ね、人が作られて神様に喜ばれることを情報としてインプットされてその通りにして完璧にできてよし非常に良いと言われたのではないんですよ。作られたその時すでにその存在しているその存在そのものを神様は非常に良いとおっしゃってるんですよ。私たちが何ができるできないそういうものに関わらず、私たち一人一人のその存在そのものがすでに尊い。それを私たちに対するメッセージとして創世記は、いや神様は御言葉を通して言ってるんですよ。偽りに騙されてはならないんです。ちょっと次を移していただきたいんですけども、カトリックのですね、シスターの方が、子供聖書っていうのを書いてるんですよね。子供たちに向けて聖書の御言葉を分かりやすく、聖書そのもののメッセージとして、ブレることなくけれども、子供たちに分かる言葉で書いてる。すごく分かりやすいんですけど、その中でこんなのがあるんですよ。今日やってみること、ね。生きている自分に OK と言いましょう。ね。皆さんなんかちょっとこう、どっかこう、痒くなるようなですね。恥ずかしくなるようなことかもしれない。でもこれね、大事な、だって聖書が言ってるんですもん。生きている自分に OK と言いましょうと、子供の言葉で言うならばね、それを聖書は言ってるんですよ。神様はこの世のあらゆるものを作りました。そして、 大変素晴らしいとおっしゃいました。失敗してしまったとき、物事がうまくいかないとき、ああ、自分はなんてダメなんだと思ってやりませんか？次お願いします。誰かに怒られて、僕は、あ、ごめんなさい、誰かに怒られて、すいません。ちょっと私の写真をちょっと消していただきましょう。すいません。私の映像をちょっと今、一旦、はい、ありがとうございます。僕はいけない子だ。私は本当にどうしようもない、などと落ち込んではいませんか？ね。あなたは決してダメな人ではありませんよ。神様はこの世界を作った後で、とても良かったとおっしゃっているのです。すべての人は生きているだけで良しとされているのです。ね。ですからね、次お願いします。だから自分に罰をつけてはなりません。自分を叱りつけたり自分をいじめたりしてはいけません。あなたはそこにいるだけでいいとされているのです。神様はどんな時でもあなたを良しと見てらっしゃいます。自分のことを大好きになりましょう。どんなことがあっても OK なのです。これは、ね、聖書からの子供へのメッセージじゃないんですよ。ね。東大を出たカトリックのシスターがですね、もう祈って祈っていろいろ考えて、子供聖書ということでこれ出してる。素晴らしいでしょ、ね、自分のことを大好きになりましょう。どんなことがあっても OK なのです。でもそれが難しい場合に、聖書の御言葉に浸って、あるいは時には誰かの力を借りて、あるいは専門家の力を借りて、神様がどんなに素晴らしいと私のことを言ってるかということを、そのままその通りに受け止めることができるように、そしてその心の傷が癒されていくことができるように、取り組もうではありませんか。そうすると、神様が願っておられる人生に私たちはますます近づけられる。いや、すでに神様が願っておられる人生を生きているんだということが、ストンとわかる形で自分のものとなってきます。さあ、私たちのメッセージの二つ目、次お願いします。それはいつも言うようなことありますが、やっぱりね、使命に生きようということですよ。27節。この神は人をご自身の形として創造された、神の形として人を創造し、男と女に作られた。使命、神様が男と女に作られたということは、何も男と女だけではありません。人というものが互いに愛し合って、許し合って、受け止め合って、尊重し合って、互いに人を自分よりも優れたものとして、コミュニケーションを取りながら生きるというね。それが使命だって言うんですよ。その使命に生きようと、ね。この使命を自覚しつつ、歩み出していく。八木重吉というですね、確か29歳でしたが、本当に若い時に、亡くなった詩人、クリスチャン詩人がいますよね。その方がですね、こんな詩を書いてます。次お願いします。願い。人と人の間を美しく見よう。あ、ごめんなさい。美しくが抜けてます。ごめんなさいね。美しく見よう。私と人の間を美しく見よう。疲れてはならない、ね。疲れ果ててしまうような出来事が起こる、ね。もう人と人との間のことで、あるいは誰かと自分の間のことで、もう痛めつけられてね。疲れ果ててしまうことがあるでしょう。その時には休みましょう。無理をしないで。ね、そして休んで、神様って癒していただいて、そしてもう一遍人と人との間を美しく見るところに引き合いられていきましょう。疲れてはならないって言われるんですよ。なぜならば、それは私たちの使命だから。三つ目のこと。それは、次に出します。罪を放置してはならない。だって皆さん、罪ってのはもともと、的外れっていう言葉。ですよね。神様という的に向かって生きるのが私たち。で、そこから逸れてるっていうことは、それが罪だって言うんですけども、もうそこから様々な問題が生じてくるのは当然のことですよね。 本来こんなにも素晴らしいものとして神様から作られているのに、神様がなそうとしておられる統治をこの世界でするものとして作られているのに、そんなことを知らないと、その神様に背を向けているとするならば、そこから様々の神様の御心にそぐわない、従って私たちを幸せにしない、本来のものからどんどん逸らせていくものが生み出されていってしまう。それで実際に私たち同士も、そして私たち人間によってこの世界も痛めつけられ続けているという現実がある。その罪を放置してはならない。いや、神様ご自身が、せっかく私に似せたものとして、私の代行者として人を作ったのに、罪に落ちている。それを放置できないと思って、とことん神様は私人間を愛して、とうとう、その愛のクライマックスとして、一人を地上に送って、十字架に貼り付けにして、呪い殺した。そこまでして私たちを回復したいと、神様は願ってくださっている。その願いの中に、私たちの今週もあるわけです。まとめて終わりますけれども、今日は、この、神はそれを良しと見られたという題で、三つのポイントで見てきました。第一番目に、神様の創造の技をご一緒に見ましたね。なんと秩序だった形で、分けて命を生み出すようにして、美しく神様を作られたか。第二番目のポイントとして、創造について、二つのことを聖書が強調しているってことも見ました。一つ目は、神が良しと見られたということを、また二つ目は、人が特別な存在として作られたんだということ。ですから、私たちのメッセージとして、第一番目に、存在そのものが尊いんだ。第二番目に、使命がある、それに生きよう。第三番目に、罪を放置してはならない。もし私たちの内側に御霊が愛を持って優しくけれども、光を当ててくださって、それでいいのかと囁かれたときに、その御霊の再建に正しに従って方向転換をしてですね、主よ、私を愛に満たしてください。主よ、私を記憶してください。どうか、あなたからいただける平安で喜びで満たして歩まさせてください。そのように立ち返って歩んでいく一週間を、このところからご一緒に始めていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝をいたします。あなたが私たちを作ってくださって、そのすべてを良しと見られた。見よ、それは非常に良かったと宣言してくださって、今も私たちを通しこの世界を治めていてくださることを心から感謝をいたします。あなたの御心を痛めることに満ちているこの世界にあって、ほんのわずかでありますけども、キリスト者として、イエス様の弟子として、神様の子供として、イエス様の友として、私たちが生かされていること、そして私たちが今週もそれぞれの持ち場、立場に使わされていくそのところを、あなたは私たちを通して記憶し、また愛で満たし、祝福しようとしてくださることをありがとうございます。まず、私たち自身が祝福されていることを受け止め、あなたのご支配を、ご統治を歓迎いたしますから、どうぞ、今週週間、あなたの愛に満たし、聖霊に満たして、歩まさせてください。御手に委ね、イエス・キリストの名前を通して、お祈りいたします。アーメン。